今朝共に聞きます箇所は、ちょうど杉越の祭りが近づいていた時の出来事です。たくさんの巡礼者が都エルサレムを目指しています。ここに出てきますエリコという町は、エルサレム神殿に向かう一つ手前の交通の交差する町です。主イエスの一行はエリコを出発しましたけれども、その時には大勢の群衆と一緒になっていたことでしょうから、ひときわ大きな目立った集団になっております。今朝の箇所はエルサレムに近づいて次第に高まっていく群衆の熱狂、またしかしそれは受難への道行きでもあったのですけれども、そのような途中で起こった出来事でした。この物語の主人公であるバルティマイという人は、ティマイの子でバルティマイだとマルコは説明しています。バルというのはヘブライ語で息子という意味の言葉です。マルコはこの福音書、マルコによる福音書を、マルコが属していた信仰の共同体教会に向かって書いております。おそらくバルティマイがマルコの共同体、マルコの教会の人々が知っていて、ああ、あの人かと共通して思い起こす人が実際にいたのではないかと思います。49節には人々がバルティマイに言いました。安心しなさい、立ちなさい、お呼びだという短い言葉があります。この御言葉は口語訳の聖書では、喜べ、立て、お前を呼んでおられる、もっと昔にありました文語訳の聖書では、心安かれ、立て、何時を呼びたも、そのようになっている言葉でございます。安心しなさいという言葉に込められた豊かな意味がそれぞれ読み取れます。この言葉を聞いたバルティマイは踊り上がって主イエスのところに行ったことでしょう。この時はまだバルティマイは癒される前です。ただ呼ばれているから行きなさいと言われたのです。しかし呼ばれているから行くといってもいろいろな思いがあるかと思います。何か叱られるんじゃないかと不安になることもあります。そんな時に同僚から、そんな悪い話ではないから安心していけなどと声をかけられると、案外安心して歩めたりいたします。このバルティマイも喜び、踊り上がり、そしてもちろん安心して立ち上がったんでしょう。そして癒されることを期待して立ったのですから、ゆっくり行ったのではなく走って主イエスのところに行ったでしょう。そのような安心を呼び起こす 言葉です。しかもこの安心ということですけれども、自分の中に根ざすこととは違います。自分の中にはなぜ呼ばれたんだろうかという不安があるかもしれません。しかし安心して立つのだと言われたら、その時の安心の気持ちの根拠というものは自分の側にあるのではありません。相手側にあるのです。相手側、あのお方、主イエスがあなたを呼んでいる。それが安心の源です。主イエスが呼んでおられるのだから、安心して立ちなさい。これはたまたまこの目の不自由な人にある時投げかけられた言葉ということだけにとどまらず、私たちもぜひ聞いてみたいと願う慰め、励ましの言葉であります。安心しなさいという言葉は、主イエスに信頼しきって従ったらよいのだということですから、私たちもこの場所で励まされたいと思います。さて、今日の箇所の直前なんですけれども、35節から37節には弟子のヤコブとヨハネが主イエスが栄光を受けるときに自分たちをそばに置いてほしいと願い出る物語があります。願い出るヤコブ、ヨハネに主イエスは何をしてほしいのかと呼びかけております。今朝の箇所のバルティマイも同じ問いかけを主イエスから受けました。何をしてほしいのか。ここでバルティマイは二人の弟子たちとは違った答えをしております。51節を見ますとこのようにあります。イエスは何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。二人の弟子たちとバルティマイの違いというのはどこにあるのでしょうか。それは弟子たちが主イエスと共にいながらも、仕えるために来られた主イエスが今歩もうとしているメシアとしての道を二人の弟子は理解していないということです。これに対してバルティマイはそれを理解しております。どういうことか。旧約聖書の時代、目の見えない人が見えるようになる奇跡は神様のみがなさる技でした。ここで見えるようになりたいと率直に述べること、この言葉は主イエスこそイスラエルの希望としてのメシアであるとの信仰を告白していることにもなっているのです。バルティマイこそ真の弟子と呼ばれるべきです。ここで主イエスとバルティマイは出会ったのです。 バルティマイはこう呼びかけました。ダビデの子イエスよ。ダビデの子という呼び名は神様の民イスラエルの救い主、到来するメシアの支配を示す希望あふれる呼び名でした。しかし現実の世界を支配するローマ帝国から見ればダビデの子という言い方は民族的、政治的にしか理解されない、誤解を与えかねない言葉でした。叫び始めたバルティマイを多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたとあります。その理由の一つは、叫ばれているわけですからうるさい、うるさいからということももちろんあるでしょう。しかしそれだけではなくて、このイエスこそダビデの子メシアであるという人々が密かに期待し確信していたかもしれないことをあまりにもはっきりと語ったことによる戸惑いがあったかもしれません。バルティマイはますます叫び続けたのでした。この方こそメシアである。だからその憐れみと支配によってこんな私も救われないはずはない。どんなに苦しく不自由であってもそこから救い出してくださる。そのように彼は信じ、信頼し、主イエスに憐れみを求め続けたのでした。叱られても、バルティマイはますます叫び続けたのです。この方こそメシアである。その憐れみの力と支配によって私も必ず救われる。どんな困難からも助け出される。このように彼は信じ、信頼し、主イエスに助けを求め続けたのでした。主イエスはバルティマイにこのようにおっしゃいます。何をしてほしいのか。私たちはこの御言葉に注目したいと思います。この御言葉は、主イエスが憐れみを求めたバルティマイに、自分の望んでいることをはっきり言い表しなさい、と求めた言葉であります。バルティマイが何を望んでいるか、主イエスはご存知だったでしょう。それでもここであえて問いを投げかけられたのです。なぜ問われたのでしょうか。それは自分の口で信仰を告白するように求められたのです。見えるようになりたいとは、あなたはメシアですと本人が信じるからこそ求めることのできた言葉であるということです。ここにバルティマイ自身の信仰の告白がなされたのです。だから主イエスは あなたの信仰があなたを救ったと宣言されたのです。バルティマイの持ち前の信心が救いにつながったというようなことではありません。そうではなく、まさにこの時この場で神様からの呼びかけに応じたその信仰があなたを救ったということです。バルティマイは癒され救われました。この信仰が救ったということ、これは人間の宗教心、信心の力によるものではありません。彼はただこの場に今いらっしゃる主イエスに望みをかけたのです。このかけてみるということが信仰なのです。バルティマイは叫び続けました。一体私たちは救いに望みをかけるということを本当にしているでしょうか。このようなひたむきな叫びを先ほどお読みいただきました旧約聖書のエレミア書ではこのように語っておりました。旧約聖書のエレミア書の29章の12節から14節をもう一度お聞きしたいと思います。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。私は捕囚の民を帰らせる。私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻す。と主は言われる。このエレミアの予言を当時のユダヤの人なら誰しも知っており共有していたことでしょう。主イエスは道端に座っていたこの人を立たせたいと思われたのではないでしょうか。熱心に求めてきたこの人をその足で立たせたかったのだと、そのように思われたのではないでしょうか。熱心に求めるならば私に出会うという体験をこの人にさせたかったのではないでしょうか。バルティマイが言った願いの言葉、先生、目が見えるようになりたいのですというその願いに主イエスは行きなさいとだけお答えになりました。目を開けようとはおっしゃっておりません。行きなさい、あなたはもう立てる、一人で行ける、だから自分の道を歩いて行きなさいと言われたのです。あなたが立って行けるように、あなたの信仰があなた自身を救い、あなたを解き放っている。あなたを自由にしている。だから、行きなさい。そのようにおっしゃったのです。52節です。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進 包まれるイエスに従った。印象深い言葉です。この人は主イエスにありがとうございますと、それでは私は私の道を歩みますと言ってどこかへ行ったということではありません。すぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。バルティマイは主イエスについていったのです。従ったのです。主イエスには多くの弟子がいましたけれども、このバルティマイもまた弟子と呼ばれるにふさわしい人でしょう。この十章のバルティマイの物語に続く十一章からは、主イエスの受難の物語が始まりますけれども、バルティマイの物語というのは、これ単独で伝えられたのではなく、続く十一章の受難の物語の前段、プロローグとして、初代の教会の人々に覚えられていたのではないか、という意見を述べる人もいます。十字架への道を歩まれる主イエスに誰が従ったのか、それはこのバルティマイであったということを当時の人々、バルティマイを知っていた初代の教会の人々が心に留めていたということです。マルコによる福音書というのは、8章の31節あたりから、主イエスは3回も自分が十字架につけられて殺されるという予言をなさり、それと同時に弟子たちにまたいろいろと教えていかれたと語っております。しかし弟子たちはなかなか主イエスの御教えがわからない。他にも金持ちの人が参りまして、主イエスに私についてきなさいと言われて、しかしついていくことができなかった。そのような物語が続いています。しかしそういう一連の物語の最後の部分になって、歩まれる主イエスの後をついていった人が登場いたします。その人の名はバルティマイといった。そのようにマルコは書いたのです。見えるようになったバルティマイが主イエスと共にたどる道は受難への道でもありました。主イエスに従っていって、エルサレムで見えるようになった彼は何を見たのでしょうか。十字架につけられた神の子を見たのです。そしてそこに救いを見たのだと思います。バルティマイの主イエスに従うこの道は、主イエスが彼を呼べと言って招いてくださったところから始まりました。弟子となったバルティマイはその後最後までこの道を歩み通したのではないでしょうか。お祈りをいたします。愛と慈しみに富みたも主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。見えるようになりたい、 バルティマイの信仰の告白を根性聞きました。今の私たちも主イエスを救い主として告白し、バルティマイがダビデの子よと呼び続けたように、私たちも単純に純粋に主イエスキリストを救い主と信じ、その救いに我が身をかける、そういう信仰と勇気をお与えください。私たちの信仰の歩みをどうぞこれからも守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。